OD
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も影山優香がお送りします。よろしくお願いします。わー、この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけての実況よろしくお願いいたします。そして今週もこの方が来ております。自己紹介お願いします。
はい、桜坂46の小林優衣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで2週連続出演いただいて、はい、
嬉しい、ありがとうございます。
どうでしたか前回。
いや、めちゃくちゃ楽しかったです。
わ、よかった。
いっぱい話せて
嬉しい。ちょっとね、距離も詰められて、うん、詰めたと私は思っていると。
詰めた上で今週がありますから
ありがとうございます。さあ、さて、うん、放送日は8月26日ということで、うん、もう8月も終わりということなんですが、
早い。
どうですかこの、うん、いわゆる夏休み期間っていうのは、うんうん、何か特別なこととかありました？
特別なこと、
夏っぽいこと。
まあでも、うん、スイカをめちゃくちゃ毎日食べてる。
え、毎日ですか？
うん、
めっちゃ私も好きですけど毎日は食べてない。
あ、本当、うん、なんかなんだろうな、すごい夏だから、うん、なんかあんまあったかいものとか、うん、なんか
そうですよね、夏バテ気味だしみたいな。
そうそうそう、そういう時もほんとスイカに助けられてる。
うん、めっちゃわかりますあれ、なんであんなに喉越しがいいんでしょう ね。すごい。なんかフルーツっていろいろあるじゃないですか、うんうん、その中でもなんかスイカってダントツじゃないですか、うん、の食べやすさ、夏に食べやすさ。
ほんと夏になるとやっぱスイカ食べたくなりますよね。
確かに、なんか今食べたくなってきました、うん、帰り買おうと思いますやっぱそれで言うと私、うん、今年めちゃくちゃそうめんにハマってて、
うんうんうん、
そうめん あのアレンジレシピみたいなのを作るのにすごいハマってます。
自炊してるの？
そうなんです。すごい好きなんですよ料理が。で、いいね、あのそうめんで油そば作ったりとか、あとそのそうめんのつけだれをめんつゆだけじゃなくて、うん、あのトマトとツナの、うん、なんかさっぱりしたつけだれみたいなのを作ったりとかしてます。
食べたいな、食べに行こう。
あ、来てください、はい、ちなみにですね、うん、私たち日向坂46は、うん、来たる9月10日から全国アリーナツアー2022が始まります、はい、初日愛知県、そして兵庫、うん、神奈川、東京といった感じで回っていくんですけれども、あの桜坂さんはね、
うん、
先週19、20で、はい、ダブルケヤキフェス2022の振り返公演がありましたね、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
一応ぶちゃけねこの放送というか収録時点では
そうだ、ね、
ギリ行ってないんですけれど も具体的にお話しできないんですが、
う
ん、
まあ、でも
どうですか準備のほどは。
どうなんだろうね、それこそお祭り感が出せればいいなと思います、
うん、いやお祭り感が出る、うん、曲もあるじゃないですか、
うんうん、
あの私セットリ見させていただいたんですけど、うん、もう楽しみすぎて、うん、富士急に行って初めてその桜さんのセットリ見たんですよ、
うんうん、
もうこれ4日間桜さんやった方がいいみたいなぐらいの
全然全然
もう本当に熱量のある感じが、うん、やっぱり曲もあるし、うん、ちょっと楽しみでしたね。
そこそ W をね、うん、感じられるものもありますし、本当にそうそう
そう楽しみだったので、うん、楽しみですあの終わってるんですけど、終わってるけど楽しみです、
ね、皆さん楽しんでいただけてたらよかった、
う
ん、
ね、本当振り返公演っていうのが開催できてよかったですよね、うん、
できてよかった本当に。
だってめちゃめちゃ準備されてたじゃないですか、うん、
したし、いやよかった。
だって私ただのファンですけど、うん、それでもすっごい悔しかったので、うん、メンバーの皆さんは本当に辛かったと思います。
いやいやいやいや、
これでもこれで正式にあのケアフェスの2回目の公演に参加できない人間は私だけになりました、うん、そうなんですよ。
いやいやいや、
だから皆さんは報われてよかったなと思いますし、うん、どうですか自分の見どころみたいなのはありましたか、うん、小林さんの
自分の、
はい、
いやでも全部通して、うん、見ていただけたらと思いますし、
ね、皆さんの感想もぜひハッシュタグほっと一息で投げかけていただければと思います、
は
い、きっと素敵なライブになっていたんだと思います、
はい、
ケアフェスでね、その以前は、うん、ケアフェスじゃなくてケヤキ共和国だった時は、うんうん、その一緒に披露させていただいたりとか、ね、あとなんかめっちゃ覚えてるのが、うん、 あのダンストラック全員でやるみたいな、そのめっちゃ昔2017年とかの時とかは、うんうんうん、なんかすごい今思うと懐かしいなって思う、ね、私なんかひらがなケーキが2階にいて、うん、みたいなのとかはすごい覚えてます。
なんか漢字がひらがなっぽい可愛い振り付けを踊ったりとか、うん、なんか逆になってたりとか
ありましたね。
あったよね。
なんか染みますね。時が流れたなって思いました、
ね、今またね、なんか一緒にできたらいいけど、
うん、パフォーマンスとかさせていただけるようになりたいなと思いました。
やりたいです
ということで、うん、オープニングはこのあたりで一曲いきたいと思うんですけれども、はい、本日は、ま、ゲストの小平さんが最近聴いている曲を紹介してくださるということなので、
はい、
ぜひお願いします。
最近はですね、
はい、
ザ・キッド・ラロイとジャスティン・ビーバーのステイという曲なんですけど、なんか私いい、ね、あんまり洋楽を聴かないのね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。でも、この曲はすごい、
うん、
いろんなところで聴くし、
確かに確かに、
それでハマって英語とか私わかんないんだけど、なんか乗りたい時、
いや、ちょっとこう気持ち上げたい時みたいな、そうそうそうそう
は聞きますね、う
ん、じゃあ皆さんもちょっとノリノリで気分上げていただければと思います、
はい、
曲紹介お願いします、
それではお聞きください。ザ・キッド・ラロイとジャスティン・ビーバーでステイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。ここからは小林さんと一緒にこのコーナーをやってみたいと思います、うん、なりきりコールセンター。
おー、
はい、こちらほっと一息でちょっとよくやっている企画なんですけれども、うんうん、このコーナーは資格を多く持っている影山優香がリスナーさんからのお悩みごと、うん、相談ごと聞きたいことに対して専門家になりきってそれっぽくお答えしていくという時間になっております。はい、で、まあ、一応ご報告なんですけども、うん、あくまであの専門家風なりきりなのでうん、うん、全然間違います。間違いもあるので、まあ、そこはエンターテインメントということでお許しくださいませ、はい、すいません。ちなみに私がどんな資格を取得しているかと言いますと、うん、あの世界遺産検定2級、ニュース時事能力検定2級、不動産知識検定、うん、薬検定1級、歯科助手、心理カウンセラー、そして、療養期間中に取得した略語検定1級、環境変わりした栄養検定4級、3級、道の駅検定ということで、あの、
すごい本当にすごい。
すいません、ちょっとなんかおこがましいなって感じですけど、
いやいやいやいや、
あの資格をねうまく活用してそれっぽくお話していくんですが、うん、今回はゲストで小林さん来ていただいているということで、
うん、
あのお便りというか、はい、お悩み相談のお便りを紹介していただきまして、
はい、
でそのメールに対してどの資格を使って答えてほしいかを、うん、ちょっと小林さんに指定していただければなと。
楽しい、それは。
はい、こちらに書いてあるものだけで大丈夫です。はい、はい、あと注意点なんですけれども、うん、あの普通人間ってその、うんうん、考えて頭で考えて喋るじゃないですか、うんうん、私頭を返す前に口が動いてるのであのなんか口がもうなんていうの、分離してるんですよね、体が
ね。
そう、右みたいな感じでそうなんですよ、口がもう寄生獣になってるので、うん、あのちょっと途中でわけわかんないこと言うかもしれないですけど、うんうん、その時はちょっと全然遠慮せずストップかけていただいて、
わかりました、
文句言っていただければと思います。じゃないと本当に私も無限に喋り続けてしまうので、うんうん、もうあの人類が滅亡してしまいますので
気が触れちゃいますね、
はい、なので、うん、ちょっとぜひあの、はい、果敢に止めていただければと思います。します、
はい、
ということでこの企画ご理解いただけましたでしょうか。
はい、
はい、
やってみましょう。
ぜひやって、とりあえずやってみましょうということで紹介よろしくお願いします。
はい、岩手県23歳岩手のマッサンさんからの問い合わせです。もしもし、あの、はい、ちょっと気になることがあるんですけども、うん、はい、梅雨明けしたのにすぐ雨が降るのはなぜですか？なぜならニュースで梅雨明けとお知らせが来た際にこれから暑くなるのかなと思っていたら、うん、数日経てば土砂降りに近い雨が降ることがあるので梅雨明けとは一体何だろうと思ったからです、うん、なので教えてくださいということで、
はい、
これは、うん、歯科助手
歯科助手
歯科助手の方に答えていただきたいなと思います。はいはい、
あ、もしもし、あのお問い合わせありがとうございます。ということで、あの歯科助手の資格を持っている私から、あの ちょっと一つですねお話しさせていただければと思います。やはりですね、まあ、低気圧であって、まあ、高気圧とか、まあ、いろいろあると思いますけれども、まあ、天候が優れなくなると、やはりそうストレスを感じるというところで、ストレスを感じると、やっぱりですね、こう歯ぎしりであったりとか、歯を強く噛んでしまうというところで、まあ、そこがね、頭痛の由来になっていたりとかもありますので、ぜひそちらの方は注意いただければと思います。そしてですね、こちら今回のお問い合わせ内容につきましてなんですけれども、これ、梅雨明けとの別の現在雨が降っている原因といたしましてはですねこちら梅雨の梅雨前線とは別の由来となっております。というのもですね太平洋側にはですね、まあ、高気圧がすごく張っている状態に対しましてですね、まあ、オホーツク海側にはですね寒冷 の冷たい気圧というのがすごく張っている状態でございます。でここの高気圧と、まあ、冷たい空気というのが、まあ、張り合った時に前線ができてしまいまして、まあ、雨の前線ができるということで雨が降りやすくなっております。でこれがかなり高気圧が上に張り出しておりますので、
はい
まあ、東北
で、はい、大丈夫です。はい
あ
はい
あ
ということで、
はい、
ラジオネーム岩手のマッサンさんお問い合わせありがとうございました。
もうちょっとも
う私の頭が追いつかなかった。
すいませんごめんなさいちょっと分かりやすく説明するということを心がけているのにちょっとごめんなさい。すいませんちょっと反省します今。
いや
反省します。すいませんちょっとこういいですねこれ、うん、私いつもここでバーって喋って、うん、一通り私が満足したら終わるっていうくだりなんですけど、うん、そう、それでだからいつも他者の視点っていうのがこのラジオじゃないので、うんうん、自分がやりたいようにやっちゃってるんですよ、うん、だからそれでちょっとここが限界だなみたいなの知れるのは今いいなと思いましたまあ喋るんですけどね、
うん、よくなんか終わらないなと思った、うん、
終わらないなと思った
終わらないなと思ったすごいわ
ありがとうございます。
では次の、は
い、続きまして、
うん、お問い合わせを紹介します。
どしどし、
福島県26歳コデランニコータさんからのお問い合わせです、はい、もしもし自分のとこのサポーターの知り合いに桜坂と日向坂の違いがよくわからないって人がいるんですけど、桜坂と日向坂の違いをサッカーで例えることとかってできませんかね。ということでこれは、
はい、
不動産知識検定の、はい、あの方にお願いします。
不動産知識検定の方
方に、
桜坂と日向坂の違いを
サッカーに例えて、
はいわかりました
お願いします。
はい、あ、もしもし、お問い合わせいただきありがとうございます。不動産知識検定を所持している私の方からですね、まあ、個人的な見解を述べさせていただければと思います。不動産というところで、まあ、地理に由来するところでございますので、まずは桜坂と日向坂の、まあ、由来についてお話しできればと思います。桜坂というのはですね、六本木の欅坂から少し分岐したところにある、まあ、坂でございますので、まあ、そちらですね、まあ、欅坂から派生したグループでございます。で、そしてですね、日向坂坂というのは、まあ、特にヒューガ坂という坂がございます。こちらもですね欅坂からまあ近いところにございますけれども、まあ、そこは分岐しているというよりは少し離れたところにございますので、まあ、チームとして分裂していると、まあ、また別のグループであると言えるところがあると思います。さあそしてですね、まあ、グループの具体的なこう特徴であったり魅力であったりっていうのところをお話しできればと思うんですけれども、そちらはですね、まあ、なぜ不動産知識検定の私でございますがサッカーに例えさせていただきますとですね桜坂さんというのは攻撃型の、まあ、戦術を取っていらっしゃるかと思います。いろいろな方が、まあ、フォーメーションの中で1ワントップっていうのが、まあ、できる人が多いところがあると思います。様々な楽曲ございますけれども、まあ、2期生の森田さんだったり、山崎さんであったり、いろんな方がいらっしゃると思いますが、その方々が、ワントップで、こう、前線駆け上がって、で、後ろから、まあ、皆さんが、小林さんをはじめ、皆さんが、こう、支えているという構図が、本当に見事で、それぞれが、まあ、自分の武器を持って、それぞれが桜坂の一部として、こう、役割を果たしているというところが、まあ、その献身的なものが、こう、チームを作り上げているんだなと。で、新しい、まあ、アルバムの曲もですね、まあ、2トップというところがあると思いまして、ダブルセンターというところで2トップのそれぞれの魅力がお互いが、まあ、競合しないように張り合いながら、楽しみながらというところで、まあ、さらにその桜坂さんの魅力を増強しているというところでございます。さあ、そしてですね、まあ、日向坂の魅力といたしましてはですね、こちらはですね、すごい、まあ、ユーティリティ性が高いというところですね。みんながすごいポリバレントな活躍をできているというところがあると思います。それぞれの役割がですね、すごく明確、
はい、はい、大丈夫です。
もう。あ、大丈夫ですか？
はい、
日向坂の魅力をこれから説明できそうだったんですけれども、
そうですね、ちょっと時間が
時間が 確かにちょっと押し気味かもしれないですね。
足りなかったかな。
あ、ごめんなさい、本当ちょっと時計見てなくてちゃんとちょっとタイムキーパーしないといけないところ、
ね、
ごめんなさい、本当にすいません、先輩をちょっとお待たせしてしまいました、すいません、はい、ありがとうございます。
あの本当に最後まで聞きたいなと思ったんですけど、
ありがとうございます。そうですね、あ、じゃあお話しいたしましょうかね。
いや、次に行きましょうかね。もうたくさんいただいてるので。
そうですよね、うん、いっぱいいただいて、お便りいただいているというところでちょっと、はい、はい、次に行かせていただければと思います。
はい、
うん、じゃあ全然話せますけどね。はい、はい、ありがとうございます、
滋賀県35歳なめたけ46さんからのお問い合わせです。もしもし、小林由依ソムリエ一級の影山先生にお願い事がございます。私の言葉で小林由依さんの魅力を表現しようにも、その語彙力では十分に表現しきれず大変困っております。そこでこの度先生のお手本を拝見したくご連絡いたしました。小林由依さんの特に2022年におけるその味わいをぜひ表現していただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます、ということで、
はい、
これは、はい、小林由依ソムリエ一級も持ってらっしゃるんですかね。
あ、もちろんでございます。
あ、じゃあその方に、
はい、
はい、
わかりました。ということで、あ、もしもし、お問い合わせいただきありがとうございます。あの、小林由依ソムリエ一級資格を取得しております影山由佳の方からですね、こちらのお問い合わせ回答させていただければと思います。ということでですね、まあ、お問い合わせいただきました2022年の小林由依さんというところで、はい、あの、やっぱり復帰してからのこう勢いが凄まじいというところがございますけれども、ですね、やはりこう年を重ねて年齢がね、正確に追いついてきたというところでございますけれども、うん、やはりなんといってもこの高嶺の花感、こちらをね、押させていただきたいと思います。まあ、例えるなら、まあ、霞草でありましょうか。そうですね、はい、こう月夜にこう照らされる霞、一輪の霞草のようなこうね、可憐な雰囲気がありますけれども、年上のメンバーといらっしゃるときは少し甘えて穏やかにこう気を許しているようなところのギャップもありますし、その落ち着いた雰囲気とはまたかけ離れたライブの全力パフォーマンスというか、全力のに、まあ、全力に見えないというか、こうなんていうんですかね、こう曲に入り込むその集中力であったり没入度であったりとか、もうそういうところはですね、本当に憑依されているなと思っております。そしてその表現力ですよね、パフォーマンスで披露されている時に歌詞であったり曲調を全て理解をいたしまして、でそれを最大限表現するために何が必要なのかっていうのを体全てを使って表現される、その表現力本当にかっこいいなと思います。はい、ジャマイカビールという曲をですね、あの、復帰された時は私すごく楽しみに聴いていたんですけれども、そういった曲もこうユニット曲であったり、さまざまな曲をたくさん紹介され、体で表現していく中で、どんどんとその小林さんの中でも解釈度が、解像度が上がっていってですね、というところで、あの、どんどん小林由依さん自身も進化されているところで、2022年も進化を続ける小林由依さんというところで、まあ、その点で捉えるというよりは線で小林由依さんをぜひ見ていただきたいと、そんな風に思っております。はい、ということでですね、なぜかすごくこれ全然止まってもらえないんですよね。なんかすごい ずっと話しております。さあ、そんなところでね、欲しがりな小林由依さんもすごく可愛らしいと思います。はい、そうですね、
うん、まだあります
よ。あ、もちろんまだありますよ、まうん、はい、そうですね、あの、やっぱりですね、まあまあ、モデル活動というところも本当に素晴らしいと思います。あの、やっぱりね、高身長というところで手足も長いですし、本当に股間も小さいというところで、まあ、あの、ライブパフォーマンスで、あの、ステージに立たれた時もですね、本当に映えます。
あー、残念。いや、なんか、その、終わったみたいな。
いや、全然、そんなことない。いや、もう、語り尽くせないですよ。
気持ちよかったんだけどな。
ちょっと止めてくださいよ。止めるという設定だったじゃないですか。
そうね。気持ちよくなっちゃったよ。
気持ちよくなってる。小林さん、
ストップできなかった。
ちょっと。
こうやって、ちゃんと言葉にして褒められるって、すごく、うん、いいね。
ああ、よかった。それはよかった。そう、気持ちよくなって帰っていただければ。それはもう私も本望でございます。
はい、
どうでしたか、今日。
本当にすごい。よく、本当に真逆。私は、うん、頭で考えて、うん、言おうとするのに、はい、あの、声になんか出てこないみたいな感じの、うん。
これ大丈夫かなみたいな。
なんかそう、喋ろうと思うんだけど、全然今もなってるけど、うん、そういう感じだから、うん、もうペラッペラッペラッって。本当にすごい、分けてほしいぐらい。
内容もペラペラですよ、本当に。いや何も考えてないので。
いや、本当すごい、うん、すごい無茶ぶりしたけど。
内容ないですけどね。ということで、リスナーの皆様、こんな感じの受け答えでよければ、ぜひメールをお送りくださいませ。はい、 以上、なりきりコールセンターでした。さて、続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。
あの、もう一回聞くんですけど、
はい、
かげちゃんにとって資格とは何ですか？
はい、資格っていうのはですね、やっぱり自分自身を見つめ直す鏡のような存在であると思っています。そちらですね、鏡というのはですね、まあ、あの、磨けば磨くほど自分自身を映すことができるということで、まあ、資格を通して自分自身を磨くことができるというところにあると思います。自分自身を見つめ直すということ…あ、切られました。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、
はい、
今週はこちらを紹介したいと思います。桜坂46、日向坂46、ローソンアプリくじ景品、オリジナルブロマイドセット。
お
ー、イエーイ、
ブロマイドセット、
はい、ということでセットということでですね、うん、こちらは8月17日から開催中の桜坂46、日向坂46、ローソンアプリくじの景品の一つなんですね、うん、ということでブースにもですね、そのメンバーのブロマイドセットを、はい、
ありますね、
どちらのバージョンもいただきました。
すごい、メンバー
チームが、かわいい、小林さん、
お手手がかわいいですね。かわいい。私なんか風吹いてますね。
え、
あの、この撮影の時に、うん、ブロワーっていう風、
あ、風吹いてたんだ。
風が吹きました。
すごい、なんか
なんかね、風邪いこうかみたいになって、私はちょっと見ていいですか？
うんうん、見ましょう見ましょう。
自分たちのグループを今から見始めます。
え、制服かわいいね。
可愛いんですよ、うん、このメロンみたいで
可愛い。
可愛いんですよね。スクラさんの、あの、うん、今の赤と白のあるじゃないですか、うんうん、
ある。
あれって、あの、下ってどうなってるんですか？
下も赤。
あ、赤なんだ。
あとスカートがね、長い、
あ、長いんだ、
うん、
なんか可愛いなって。こちらサインも入っているというところで、
うん、
いいね、可愛い。
もうちょっと日向坂のみたいな。
ぜひ、じゃあ交換して、うん、この衣装かわいいな。これいつの衣装ですか？うん、
それは1個前の衣装
だね。1個前か。
サミダレ用の時の、うん、
え、これってメンバーによって衣装のデザインとか違ったりしますか？うん、みんな一緒ですか？
あ、違った。あの、年長年少組で分かれてました。
日向坂もそうですね、年長年少で、
ね、1期2期とかの時もない？
あります。
あるよね、
1期2期3期の時と年齢順と、うんうん、あとランダムがあります。
あ、ランダム、
いいね、ライブ衣装とかは全ランダムですね。
あ、そうなんだ。
あ、本当だ、全然違う。え、みんな可愛い。
日向坂のサインってさ、みんな可愛いよね。
え、
なんか絶対ハートとか。
可愛いですよ、みんな。
うん。入ってニコちゃんとか。
動物とか、
ね、
うさぎさんとか多いですね。
可愛い。
小林さんのあの音符じゃないや、トーン記号のやつ、めっちゃ可愛いなって思います。可愛いです。いい、ちょっと見たらキリがないぐらい、ちょっとじっくり見たくなっちゃうんですけれども。どうですか、ちょっとこの、うん、台本に書いてあるから読むんですけども、うん、このブロマイドどこにしまっておいてほしいと。
どこにしまっておいてほしい、
うん、みたいな台本でございます。小林さん、いかがですか？
持ち歩くってこと？
持ち歩くとしたら
服の中にってことか。
はい、
内ポケットとか。
皆さん聞きましたか？スーツしたら上着の内ポケットです。
内ポケットに
肌身離さずということですよね。ね、
そうだね、
うん、まあ、肌身離さずしてほしいかな、
うんうん、
ぜひ、
はい、
小林さんもそう言っておりますので、皆さんもぜひゲットいたしまして、このブロマイドセットですね、楽しみにしていただければと思うんですけれども、
はい、
ちなみにローソンアプリくじはポイントカードを提示して税込み700円以上ローソンでお買い物すると、うん、ローソンアプリにスタンプがたまって景品に応募できるキャンペーンのことでございます。こちらブロマイドセットということで、
うん、
スタンプ2個で抽選で100名様にセットで当たるというところで、すごい楽しみなんですが、
うん、
こちら以外にもメンバーに会えるプレミアムイベントや、うん、オリジナルアクリルスタンドセットなど素敵な景品が当たります。
お、
楽しみですね。
楽しみ。
オリジナルイベント楽しみですね、うん、やっぱそういうのが始まりだしたじゃないですか、
ね、
いろんなアプリでも楽しみなので、ぜひ皆さんご応募いただければと思います。詳しくはローソンのキャンペーンページをチェックしてくださいね。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優佳と
桜坂46の小林優がお送りしてきました。
はい、ということで、あっという間にエンディングでございます。
早い。
ありがとうございました。早かったですね。今回は、
はい、
というか2週連続で出ていただきましたけれども、うんうん、で、私たちが普段やってるコーナーも参加していただいたんですけど、うん、どうでしたか？
いやー、楽しかったですし、
よかった。
うまいね、ラジオ本当に。
皆さん聞きましたか？
本当にお上手。
ラジオうまいって言われました。ありがとうございます。
嬉しい。私そうラジオ頑張っていきたいなと思っているので。
おーおー、聞きたい聞きたい。
嬉しい、ありがとうございます。またぜひ来ていただきたいです。また
ぜひ。
だってあれですよね、多分またこれで1年とか2年とか行ったら、うん、また今日の初めからスタートみたいな。めっちゃわかります。そうだから多分定期的に来ていただくということが必要なんだろうなって思います、ね。ね、ぜひ来ていただけますか、
ね、ぜひ本当に
嬉しい。
お家も合わせて、
お家も合わせていただきました。ありがとうございます。こんな企画やりたいとかあったらぜひ、うん、何でも言うことを聞いてくださるので、
それはいいですね。
ぜひ、はい、よろしくお願いします、うん。さあ、そして番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さあ、ということで、はい、なかなかこの坂道同士の交流ともないと思うので、うんね、お日様の皆さん、バディーズの皆さんにも楽しんでいただけたかなと思います、はい。感想もぜひハッシュタグほっと一息でよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。日向坂46の影山由加と
桜坂46の小林由依でした。
せーの、
See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由加と
桜坂46の小林由依です、
はい。ということで収録終了いたしました、
うん。お疲れ様でした。
ありがとうございました。ここからアフタートークとなっております。はい、はい、ということで、ね、2本連続、うん、なかなか2本撮りもないんじゃないですか、ね。うん、大丈夫、疲れましたか。
いや全然
ですか。
お話できてこんなに長く話したの、うん、久しぶりかも、
うん。まずあんまないですよね、その、うん、握手会とかライブとかの待ち時間とかはあるけど、二、うんうん、人でこう対面でお話しさせていただく機会がもともとなかったなと思います、
ね。それこそなんかちょっとこう事務所とかでちょっとすれ違った
時、うん、お疲れ様です
って終わっちゃうから。
いや、そう、めっちゃわかる。お互いに仕事があるからやっぱ事務所に来てるわけでみたいなね。わかります。だからすごい嬉しかったです、
ね。
お仕事という名目でこんな喋らせていただけるなんて、うんうんうん、ラッキーと思いましたいや楽しかったな。
いや本当、
ちょっとここで終わりたくないです。私
あら、
あのご飯とか ねそうそう、次また
つなげていきたい、
ラジオ来ていただくとか、
うん、
ぜひ
ぜひぜひ、
うん、お願いします。でも小林さんの声めっちゃ好きです、うん、落ち着きます。
本当、
歌ってる時も好きだし、昔と歌って、うんうん、言い方とかもなんか変わっと変化してらっしゃって、うん、なんかより力強くみたいなところとかめっちゃ練習してらっしゃるんだろうなと思って、
眠くなっちゃう声だなってよく言われるから、
うん、それがいいんですよ
ラジオがだからね、
うん、
心配。
いや、
めちゃないかな私の声
で。大丈夫です、私がすごいマイナス要素なんで振らないでいい感じになって。ありがとうございます、うん。さあ、ここでちょっと普通歌をご紹介させていただきたいんですが、はい、大分県25歳鬼無双カイザーカツ丼さん、
はい、
ガイちゃん、ゲストの小林由依さん、こんにちは。
こんにちは。
こんな機会なかなかないので、うん、小林さんから見てカゲちゃんのいいところを伝えて、カゲちゃんをとろけさせてください
お
ー、ありがとうございます。じゃあ本編ではね、
うん、
たくさん小林さんのことを、
ね、私のこと言ってくれたから、
ちょっと私はここでズルをして、うん、普通歌の力を借りて褒めてもらおうかなって思いました。
いやでも、
うん、
あの音楽番組とか見た時に、うん、本当にカゲちゃんの、うん、ニコって笑った、うん、あの笑顔がもう一番印象に残る。やっぱり
嬉しい。一番ですか。
なんかこうカメラがこう横にまで入ってく時とかあるじゃん、うん、
ありますよね。
その時横にまで向いてニコってしてるのが本当にすごいなと思うし、うん、
あら嬉しい。
あれがあるからこそ、その日向坂のね、そのハッピー感っていうのがちゃんと表せれてて、うん、いいなと思いました。
ありがとうございます。嬉しい。なんかそこまでやっていいのかなみたいな思う時もあるんですけど、うんうん、その端っことかのポジションの時とかに、うん、そこにいる理由はそれな、そういうパフォーマンスのためなんだよみたいな言ってもらえたことがあって、うんうん、そこから頑張ろうと思ってたんで。
いや絶対ファンの方も嬉しいだろうしね、はい、
褒めてもらって嬉しいです。
いやいや、
ありがとうございます。いやもうそれで言ったらもう音楽番組のパフォーマンスでやっぱ小林さんは、パフォーマンスでここは譲れないっていうか、うん、自分のここは大事にしてるなみたいなポイントってあるんですか、う
んうん、ここは、でも私たちの曲そこまでこう カメラを意識したりとかは、うん、あんまりしてないから、うん、なんか本当一曲その通すときに、うん、こう集中力っていうか、うん、その曲の集中力っていうのはやってるかな。
うん、集中するためにしてることとかってあるんですか？
うんうん、集中するために、あでも、うん、なんか私ライブでお客さんが前にいる方が、うんうん、なんか集中できるのね。
なんでですか？
なんでだろうね。
人動いてると、うん、結構なんかそれが視界に入っちゃったりとかするとなんかそっち気になっちゃったりとかしそうだなと思うんですけど、
なんかお客さんがいる方がなんか没入できるというか。
なるほど。
なんかカメラが前にいるだけだと上がらなくて、うん、
あでもそれはオンラインライブで思いました、
う
ん
うん、あそうだよね。だ
それで多分、うん、あのステージにいるっていう感覚がやっぱ観客がいると思うのかなって今思いました。
だからもうこのスタッフさんがもう見てると思ってやってるかな。
うん、なんかそれで言うとライブで、うん、あのオンラインライブの時に、うんうん、多分桜坂さんもそうだったと思うんですけど、うん、ステージになってないステージ あの床に黒いの敷いてやってた時あったじゃん、うんうんうん、あれとかはなんかやってる感覚がなかったです。
そうだね。なんかそれこそカメラをその時はめちゃくちゃ意識してやってたから、ね、いろいろ経験しましたね。
ね、それを経て成長していらっしゃるとすごいな。
いや日向坂も本当にすごい、
うん、でも私小林さんのパフォーマンスが一番すごいと思ってますこれは。
なんで
本当に。なんかそんなゴリゴ結構ゴリゴリ系のダンスも多いじゃないですか、うん、その中でなんかゴリなんか見えそう見えないんですよね。ずっと綺麗なんですよね。それはなんか踊りが小さいとかでは全くなく、うんうん、そのむしろ一番大きく踊ってるはずなのに、うん、その小林由依さんとしてその存在がなんかおしゃれに見えるんですよね。なんでかわかんないんですけど、踊り方なのかこう抜くところ、うん、力の加減の入れ方っていうのがすごい丁寧なんだなと思うんですけど、うん、だからすごい練習するときに意識して練習してらっしゃるんだろうなっていうのを見てて思います、うん、なんかただただ振り付け覚えてその曲を読んでじゃなくて、うん、この振り付けの意味とか強調した方がいいところとかを自分なりに噛み砕いてらっしゃるのかなっていうのはなんか感じます、
う
ん、
いや見てくれてありがとう。
好きなんで
また私が気持ちよくなっちゃった。
確かに確かに。これ無限ですね。無限になっちゃうんでここら辺で終わりにしたいと思います、はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております、はい、ということで今回はこれにておしまいです。それではまた来週お会いいたしましょう。日向坂46の影山由佳と
桜坂46の小林由依でした。
バイバーイ。
バイバーイ。